荒木耕司の風と遊ぶショーナンバー2151、2022年5月13日金曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第542回目ということですけれども、今日はですね、3回目のワクチン接種にようやくね行ってきましたって言ったところで、今日はですね、そのあたりのこともですね含めながら語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということでね、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、ですね、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が41,741名、そして亡くなられた方々が32名ということで、感染がですね確認されていた方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね今荒木が録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が39,647名、そして亡くなられた方々が36名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、ですね今日の東京都の新規感染者数4109名、これは先週のですね金曜日と比較をするとプラスの1428名というですねデータになっています。そして自宅療養されている方々22,464名、調整中の方々23,897名、そして入院されている方々1133名、宿泊療養されている方々2367名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね、こういうですね現実その中、日本はですねまだまだですねCOVID-19 でこう苦しんでいる方々が非常にですね多いっていうこと、それからこれは相模原市ですかね、データが出ていたんですけれども、後遺症のですね COVID-19 のこうロングコビットっていうね状況ですね、この後遺症について調査をしたらですね5割以上の方たちが何らかの症状をですね訴えているっていうことって、結構なですね割合って後遺症がですね長引いているっていうことが、データとしてね浮き彫りにこうなっているっていうことがですねやっぱりこう出てきていますね。日本全国後遺症に関して、厚生労働省もですね、ガイドラインというか、それに対してのですね対応をよろしくっていうことって文書は出しているんですが、政策としてねどうするんだっていうことに関してはまだですね言及はないんでしょうかね。そのあたりのことが全くですねこちらにこう見えてこないんですけれども、日本全国のですね状況としては感染がですね、ピークアウトすることなく、再拡大というですね、状況、これが、起こっているということと、遺伝子組み換え、これがですね、東京都内で市中感染で6名の方たちがですね、確認された、昨日大きなニュースになっていましたけれども、今日もですね、そのニュースがですね、やっぱり流れていてて、やっぱり脅威なんだよね。ずっとこう専門家の方たちが言われていた通り、変異株、これはですね SARS-CoV-2 の、ウイルスの持っている非常に大きなこう特徴であると、これについてはほぼほぼですね、周知されているようなこう気がするんですけれども、同時にですね2つの SARS-CoV-2 変異株にですね感染することによって遺伝子組み換えがですね体の中で行われると、これか外に出ていって新たな感染者を生む、これかいわゆるその遺伝子組み換えが行われた新たなですね SARS-CoV-2 という話にこうなってくるんですね。そうするとそれぞれのですね変異株、2つの株がですね重なりますので、どうやら強毒化すると言ったらいいんでしょうかね、その2つの持っている厄介な部分がですね、それぞれこう尖って出てくるってことにこうなりますので、かなりですね警戒しなければいけないと。で、世界はですねこの状況になったら手が負えないんだっていうことをですね、もう2年前ですかね、もう最初にこう言われていてて、専門家のですね研究家の方たちが、そういうこう状況になる前にこの SARS-CoV-2 をですね、封じ込めなければいけないっていう形で、その年にこうワクチンができてっていうね、 そして、まあ、ワクチンのこう1年が過ぎ、それからあの薬品がですねやっとこう入ってきたっていったところって、まあ、その薬品のですね、使用というものが進められ、そして、3年目に入って新たなですねワクチンがまた開発されてくるっていったところって、まあ、その中でもですね、ワクチンを重ねてね同じものをですね接種することによってっていったところって、まあ、リスクをですね背負いながらも3回目の接種、ここまではですね、まあ、なんとかあのできるんじゃないかと。4回目に関しては世界のほとんどがですね、行わないっていう状況になっています。あの健康被害っていうことをですね考えると4回目はリスクがこう高すぎると。もしもですね4回目接種するってことであれば、まあ、高齢の方たちでリスクはですねかなり高い、そういうねところにピンポイントで使用する分にはですね、いいんじゃないかとは言われているんですが、まあ、日本では今どういう状況かっていうとですね、4回目の接種券全校配布するだとか、4回目の接種をですね進める、これがですね、まあ、大きな、まあ、トレンドになっているというか、ニュースではこう聞こえてきますね。一方で、このワクチンってことに関しては、またねモデルナのワクチンがですね何万回ですか廃棄されると、ある一つのですね、自治体、都道府県レベルでですね、何万回分のですねモデルナワクチンが廃棄されるっていうことがですね報道されてましたね。使用期限がもう切れると、だ期限切れって話になるんだよね。まあ、どんだけね情報がですね、まあ、偏っているのかっていうことか、まあ、こういうですね非常にこうもったいないっていうね痛ましいというかね、まあ、これだけのですねワクチンがあれば、ワクチンが行き届いていないところ、ここにですねどれだけね恩恵があったのかっていうことも考えるとですね結構心が痛い話になってくるんだね。でアメリカはですね昨日もちょっと話をしましたけれども、COVID-19 で亡くなられた方たちがこう100万人をこう突破したっていうこと、それから今後のですね感染予測に関しては、この秋冬、今年の秋冬に関して1億人以上って言ったらいいんでしょうかね、中間値を取って1億人って言っていましたから、最高と最低、まあ、これをこう合わせて大体ですね、どのぐらいになるのかっていうのはこうちょっとかなり衝撃的なこう数字になるんですが、まあ、おそらくその範囲内で1億人前後でですね感染者が出るだろうと。これに関して今から準備しなければいけないことっていうことって、もう予算措置をしてですね、それに対して、まあ、いろんなねワクチンのこと、それから薬のこと、どんどんですね新しいことをですねやっていくんだっていうことを大統領自らがですね、公言しました。そしてアメリカはアメリカ国内で開発されているワクチン、それからあの薬に関してはどんどんですね技術提供をしていくってことも公言しましたね。まあ、これがですね、まあ、どういう動きになっていくのかということに関しては、まあ、今後のですね、まあ、世界の状況を見ながらですね、考えなければいけないんですけれども、あまりにもですねその COVID-19 の振る舞い、これがですね、変異株どんどん生まれていく、それから亜種がですね出ていく、できてくる、そして遺伝子組み換えまでですね行われる、そしていろんなですね国の行動規制、これが緩和されたことによって、さらにですねいろんな種類の変異がですねどうやらこう確認されているようで、そしていろんなね株のですね遺伝子組み換え、これもですね確認されているようで、亜種がですねやっぱり大活躍してるんだよね。まあ、これを踏まえてですね、まあ、世界的な取り組み、ここってもう一度ですね結束していかなければ結構バランスの悪いですね状況のまま、この COVID-19 撲滅させるっていうことから遠いところで世界はですね足踏みをしなければいけないような状況にこうなるんじゃないかなっていうですね、結構今微妙な感じですかね。日本なんかその最たるものって、まあ、どちらかり方すかもうすごすぎてもう何とも言えないんですが、そのマスク一つ取ってもですね官房長官が言ったこと、それからアドバイザーリーボードのですね座長が言ったこと、それから総理大臣が言うこと、そしてインフルエンサーって言ったらいいんでしょうかね、ちょっとこうね発言力のある方がこう言ったこと、これがですねもうどっちらかりすぎて、だからその感染症ということに対していろんなね研究をされている方たちから見ると、みんな何を言ってるんですかっていうことにこうなるようなこう気がしていて、そういう方たちのですね話をちゃん と受け取ってですね、それを政策としてどうやって国民にね伝えていくのかっていうことをやってくれないと、その時その時々のですね流れの中でこう適当な発言はこうしてもらいたくないなっていうねことも含めて、ちょっとね残念な状況がですね繰り広げられているようなこう気がしてならないですね。で今回はですね、規制がないゴールデンウィーク3年ぶりっていうことで、その余波がですねこの1週間ずっとね金曜日までこう続いているわけですが、東京大阪そして2番目3番目にですね感染者数が多いのが北海道というね、状況って、北海道はですねいろんなその観光客の方たち今がチャンスみたいなね、そういうこう旅行会社のですね歌い文句、これがですね功を奏して、ものすごい数の方たちがですね北海道にこう来ていただいてっていうね嬉しい話なんですが、と同時にですね感染拡大もやっぱりこう起きてしまったところって、沖縄もね感染者数がですね過去最多っていうのをこう記録したっていうこと新しいですけれども、だその観光地で起きてることっていうのは本当にこうこの政策のですねやってきたことが裏目に出たっていうものがこうたくさんこう出てきたようなこう気がして、多かれ少なかれ日本中でですね同じような傾向がこうあるんじゃないかなと。そして今日もちょっと調べきらなかったんですけれども、このゴールデンウィーク期間中ですね感染症対策として無料のですね検査会場100カ所準備したっていうね、その100カ所のですね運用状況どうだったのかっていうことに関して、厚生労働省アドバイザリーボードの方ではゴールデンウィーク期間中のですねいわゆるその検査、これが極端にこう少なかったっていうことをずっと言い訳にしてるんですが、いや100箇所設けたじゃないですかっていうね、これはどうなってんですかっていう話がどこにもこう出てこないっていうね、だからその政策が空振りしたっていうことに関してやっぱりこう触れたくないのかなっていうねことも含めて、本当にこうとんでもない状況だなっていうね、感じがするわけですけれども、でそういうね、状況の中ようやくですね、3回目の接種をですね、やってきましたっていうね、13日の金曜日仏滅っていうねこういうタイミングでさすがにですね接種、今日行ったですねクリニック行ってきたわけですけれども、今日はですねそのクリニックモデルナの日だったんだよね。で、そのクリニックではモデルナの日とそれからファイザーの日と分けていてて、モデルナが週2回ですかね、週1回か、それからファイザーが週2回だから合計3回ですかね、接種をする日がですねあって、インターネットで予約もしくは、専用のですね回線を使って予約をするっていう形で、そういうね、クリニックを選んでですね行ってきたんですが、なんとですね今日の、接種、もちろんね午前中は外来があるのって午前中のですね接種っていうことはなくって、午後からのですね接種という形にこうなるんですが、なんとですね荒木含めて4人4名のね予約っていう形で2時半までにですね4名終わってしまうみたいな、だ1時間で4名で終わりです今日はみたいな、そんな感じだったですね。どんだけモデルナ人気ないんだっていうのをですね接種会場でこう実感したって言ったらいいんでしょうかね。1回目2回目はですね状況がね3回目とは違いますのでやっぱり多かったですよ。すごく多かったんですが、ずらっといてね、まさかですね4名ってこれすげえなと思いましたね。こんな状況で確かにモデルナのワクチン期限切れでこう捨てるところがですね廃棄って言ってますけれども、いやこれどうなんだろうっていうね、そこのねクリニックではちゃんとね解説がですね電光掲示板って言ったんでしょうかね、モニターってそのファイザーそれからモデルナそれから今までこう起きていること、そしていろんなね相談もしてくださいってことも含めてですねコンプライアンス取れるようにいろんなね情報がちゃんとこう大きい文字でね大画面でこう流れてくれてですね読みやすくてこう本当にこう助かったんですけれども、そういうねものがちゃんとね 国が準備をして国民にこう分かるような形でね周知徹底してくれればいいんですが、まあ、そういう感じでもないと。で、別にねこう3回目打たなくても医学的にはですね、今回のこのワクチンに関しては感染をですね回避するっていうことに関しては非常にこう無力に近いんですね。ほぼ 0% って言われています。で、重症化するってことに関してのリスク、これを回避するにはある程度の働きをすると、まあ、90% からだんだん落ちていってですね、10何%までこう落ちてはいくんですけれども、がしかし重症化はしないっていうのが非常にこう重要で、だから1回目2回目で、まあ、抗体がですね安定するってこう言われていて、だから2回打つっていう形で抗体の安定化を図るっていう仕組みのですねワクチンだったんですけれども、で3回目を打つメリットは何かっていうと、その重症化を防ぐ、これもですね3回目打ってから、まあ、大体持ってですね2ヶ月ぐらいって言われてるんですね。だからかなりこう限定的な、3回目ってことになるのって、ワクチンの世界では同じワクチンをですね何回も体に接種するっていうのは非常にこう危険であるって言われていて、リスクの方が高くなるんだそうですね。それで3回目すらですねやらない国っていうのが非常にこう多かったんですけれども、4回目をですね打つっていうのはもうナンセンスというか、4回目打つぐらいだったら新しいワクチンができるまで待った方がいいんじゃないですかっていうねもうことも含めて、よっぽどのこう事情がない限りですね4回目はですねおすすめしないっていうのか、まあ、メーカー側と言ったらいいんでしょうかね、まあ、研究者側の立場なんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、必要に応じてですね4回目打ってる方たちもいるみたいで、まあ、そのことがですね健康被害にこうつながるっていうデータがですねちゃんともう公開もされていてて、それはこう査読済み論文でですね、体の中の免疫システムが下手をするとですね破壊されるっていうことにこうつながりますっていうね、で実際にこう破壊されてしまった人がこう出てしまったっていうことがですね、まあ、大きな衝撃をですね世界にこう与えたんですけれども、日本でちゃんと報道されてないもんね。本当にこう残念だなとこう思うんですけれども、まあ、そういう、こう状況の中ですね、まあ、3回目でなんで3回目が必要かっていうと、これね、まあ、荒木はですね海外に行かなければいけないというですね、状況がこう常にあるわけじゃないですか。カトマンズ、それからオレゴン州ポートランドですね、まあ、ここに行くためにはですね今はほとんどのですね航空会社ってそれからいろんな国でこうね決められている3回目のこう接種っていうことがすごくこう大事にこうなってくるんですね。で、まあ、それをもって、まあ、国からのですね、証明書をもらいとかね、それからもちろんその渡航する前にですね PCR 検査の陰性証明ですね、まあ、これは日本はちょっとバカ高くてですね、その証明書をもらうためのですね、PCR 検査全部ワンパックでですね、3万円っていうのが定価だそうですね。3万円で、これ1人3万円でしょ。だから家族4人で行くと12万円になるんですよ。これシャレになんないねって話で、日本航空さんがですねちょっとこれなんとかならないんですかっていうね、まあ、苦言を呈したっていうニュースがですねゴールデンウィーク前にありましたけれども、まあ、それでね海外に渡航するってことを二の足を踏んだっていうですね方たちもこのゴールデンウィーク期間中はあったらしいんですね。で、まあ、そういうねもういろんなその状況があって、3回目のワクチン接種っていうのは必須なんだよね。まあ、それでまあ、打たなきゃなんねえなったところでこう打ってきたんですけれども、で今回はですね、まあ、札幌市からもらっている接種券だったのって、今ね、日本のですね活動拠点ここのアパートはですね札幌市外、北海道外ですので、これに関しては厚生労働省のですねウェブページ、そこに行ってワクチンのところからですね都道府県外ですよね、まあ、自分のこうな県外行って接種する時のですね、まあ、証明書みたいな、それをダウンロードして、まあ、それを持ってですね接種券と一緒に過去に打ったいわゆるその1回目2回目のですね、まあ、証明、これと合わせてですね提出することによって、その都道府県でやっている他の、ね、都道府県から来た方たちのですね接種をすることができるできないも含めてですね、まあ、そこでの判断って形にこうなるらしくって、 まあ、それのですね、まあ、手続きをやって、まあ、今回、接種って形にこう至ったんですけれども、まあ、いろんなね、まあ、細かいこうルールがあるんだなっていうことと、それから接種券がなくてもですね、接種するっていうね、まあ、そういうところもこうあったりだとか、まあ、いろんなですね、いろんなこうレベルであるんだなっていうことが、まあ、今回分かってというか、改めてね、まあ、実感したというか。そして、蓋を開けてみればですね、モデルナの日を選んで行ってきたんですが、4名だけっていうね、本当にこれが現状なんだろうなと、いや、話には聞いていたんですけれども、下手したらですね、モデルナの日ゼロみたいな、まあ、そういうことも起きていたわけで、なんとかならないのかなっていうね、ことをちょっと思いながらですね、どうしてこうなっちゃったのかなっていうね、こともこう踏まえてですね、これはひとえに国のですね、まあ、責任が非常にこう大きいんじゃないかっていうね、荒木はそういうふうにこう思ってる一人ってことにこうなるんですけれども、なかなかね、ちょっとこう、その現実を目の当たりにしたらですね、笑えないですよね。まあ、そんなこう状況だったですよ。まあ、ともあれですね、ワクチン接種してきて、まあ、前回はですね、ファイザーと来て、今回はモデルナって形だったんですけれども、まあ、かもなく不可もなくっていうところで、荒木はですね、まあ、あんまりこう影響がこう出ていない、一人なんですが、どうなんでしょうかね。ただ、気をつけたのは、腕立て伏せの回数をですね、接種した後なので減らしました。このぐらいですかね。ちょっと気を使ったのは、腕を直接ね、鍛える筋トレっていう形になるのって、筋肉注射した後なのでね、それはちょっと控えようかなっていう形で、でもゼロっていうのはないだろうってところでね、回数を減らすっていうね、ところでこう折り合いをこうつけたんですが、まあ別になんともないですね。まあ、そんな感じで来てるんですが、何かこう変化があったらですね、必ずここにこう連絡をしてくださいっていう、バックアップ体制ですかね。まあそれもこう含めて、もうさすがにですね、まあしっかりしてるなってことをですね、実感してきたんですけれども、まあ今後のですね、ワクチンどうなりますかね。アメリカはですね、ここに来て、子どもたちのですね、経口薬品、これが吸入型なんでしょうかね。ちょっとさっきですね、この録音する前にこうざっくりともう一回ですね、確認した時に入ってきたこうニュースだったんですけれども、その薬品の方が先にこう先行したみたいって言ったんでしょうかね、認められたみたいですね。FDA からですね、まあ、正式に、認証するという形で、多分吸入型のですね、薬、これが認められたことによって、まあ、子どもたちワクチンのですね、接種、まあ、できることできない子いるじゃないですかね、まあ、それからこれはこうアレルギーのですね関係があったりだとか持病の関係って接種することができるできないっていうのがあってですね、できない方たちのフォロー、これはですね周りがこう気をつけるしかないっていうのがあったんですけども、もちろんそれをやりながらもしもですね感染してしまった時に、まあ、薬があることでかなりですね、子どもたちの負担をですね軽くすることができる。しかもですね吸入型ってことになるとですね、よりね、子どもたちにとっては楽じゃないですか。寝てるだけでですね、まあ、そこにこう吸入器、それで呼吸をするだけで、楽になれるのであれば、ね、すごくこう普及していくようなこう気がして、まあ、一つはですね、これでこう難を逃れることができるんじゃないかっていうねことにこうなるんですが、またねちょっと詳しくですね、追っておきたいなとこう思うわけですけれども、で日本国内もですね、その緊急でね必要な時にですね、薬、それからワクチン、これをですね認めていく、これに対する措置をですねちゃんと確保しようというですね法案が今日通ったんですかね。まあ、これがですね通ったことによって、緊急対応の時のですね、早期の、決断、これをですねすることができるようにこうなりました。これはいいことだよね。まあ、今回ですね、まあ、それがこうなかったことがですね、いわゆるそのワクチン接種のですねスタートが遅れたっていうことにこうつながっていっていたので、良かったなと。もちろんね、まあ、日本のですね、まあ、そのいろんなね薬に対するですね厳格なやりきり方っていうのは世界的にもこう評価されているわけで、まあ、いろんなね後遺症が残ったりだとか、まあ、それからトラブルがこうあったり、日本ではですね、まあ、大きなこうね C 型肝炎っていうことに関しては非常に大きなですね、過去の、 なんて言ったんでしょうかね、まあ、失敗例って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それによって健康被害をですね受けた方たちがこうたくさんいたわけで、まあ、他にもですね、まあ、いろんなこう事例があるんですけれども、まあ、そういうことをこう踏まえてですね、かなりこう慎重になってるっていうのは非常にこういいことではあるんですけれども、今回のような緊急を要するそして世界がこう見たもとに関してはちゃんとね、時をですね空けることなく対応できるように、まあ、特にですね、まあ、今後世界的なですねパンデミックとい う, こう状況、これがですね起きる可能性は非常にこう高いわけで、その時に国際的なこう足並みをですね揃えることができるような状況をですね作っておくっていうのは非常にこう大事かなと思うんだよね。まあ、特にですね、まあ、健康被害ということに関しては待ったなしっていうことにこうなりますので、まあ、これはですねいい形で決まってくれたなと。あとはですね運用ですね、この運用ですねどれだけねしっかりやることができるのかっていうこと、それから、まあ、ここにですね利害関係がこう入ってきてぐちゃぐちゃこうならないっていうね、まあ、そういうこともですね含めてしっかりとですねしっかりとしたこう運用をねしてもらえればこういいなっていうねところなんですけれども、まあ、そうやってこうねいろんなものがこうやっぱりこう動いていくんだなと。んでですねよいしょ、まあ、こういうこう状況の中で今回ですね今日なのかな、今日の段階ってどうやら日本国内で亡くなられた方たちのですね、COVID-19 が原因で亡くなられた方たちが3万人を超えましたっていうですね、まあ、そういう、こう痛ましい、累計がですね公開されていました。でこれはひとえにですね政策のこう失敗かなっていうふうにこう荒木はこう思うんですけれども、まだまだですね防ぐことができた命ってあったはずなんだよね。これをどうやってですね、振り返っていくのか、今ですね、まあ、専門家の方たちのいろんなね提言だとか、これに関してしっかりとしたですね検証するっていうね委員会が立ち上がって、まあ、検証委員会がですねこれをこうずっと検証していくんですが、でもねうさんくさいんだよね。この検証がですね、どこまで検証としてね値するのかっていうことに関しては、まあ、国のこうお抱えのですね方たちがその検証委員会に何人か紛れ込んでいたとすれば、国の都合のいいですねデータが出てくる可能性の方が強いわけで、まあ、ちょっとねどうなんだろうと思いながらですね、でもこう検証委員会ができたことはいいなとは思うんですけれども、なかなかね、こういう状況、特にですねこの各都道府県でのですね死亡者数ですね、実数です、まあ、これが大阪がこう突出してるっていうね、まあ、こういうこともこうあるんですけれども、各都道府県ってどのような政策そして対応してきたのかっていう、その政策のあり方か亡くなられてる方たちの数、それからもちろんね都市の規模っていうものは確かにあるんですけれども、まあ、そういうところをですねずっとこう見ていくにつけ、やはりちょっとこう突出しすぎだろうと、まあ、そこですでにこう言われているのは大阪のですね、府それから市、ここでこう進められてきた医療の再編って言ったらいいんでしょうかね、まあ、それがずっとこう行われる中で保健所がですね大阪市には1箇所しかないであるだとか、それから公立のですね病院を統廃合していくっていう形で、医療のですね、病床数、これを一気にこう減らすってことがあったりだとか、看護学校をですね廃校にしてしまうであるだとか、医療スタッフのですね育成ですね、まあ、こういうことに関してずっとですね削減をしてきたっていうことがですね、まあ、今回実際に第6波、ほとんどこう医療崩壊の状況って逼迫してですね、最終的に何が起きたかというと、高齢者の方たちの施設、ここのですね、非常にこう、なんて言ったんでしょうかね、重症化リスクの高い人たちじゃないですか。にもかかわらず、できればというか、その施設内でね、対応してくださいっていうね、っていう話で、施設は、医療的なですね、設備ってほぼほぼこうないわけですよ。そしてさらにですね、そういう状況の中って最終的にはクラスター、いわゆるその高齢者施設のですねクラスターがどこでどれだけ起きてるのかっていうことを追うこともこうできないっていうことって、今どれだけのクラスターが出てるかわからないっていう状況にまで陥ってしまったと。 そして高齢者の方たちがですね非常にこう多く亡くなってしまったっていうね、まあ、そういうこう結果をですね本当に痛ましいことがこう大阪でこう起きていたんですが、まあ、当時のですね大阪府知事のですねコメント、これは大阪はですね高齢者人口が多くってっていうね、で密集してるからこういうことが起きるんだっていうですね話をされていましたが、実は大阪はそれほどですね高齢者の数が多いわけではなくって、日本で一番高齢者が多いのはやっぱりこう東京都なんだよね。だから言ってる先からですねどこの情報を引っ張ってきてああいう発言をしたのかというのはよくわからないんですけれども、まあ、感覚で喋ってんじゃないかなっていうことがですね、まあ、当時もこう言われていてて事実と違うだろうっていうね話にこうなっていたんですが、まあ、しっかりとしたですね検証、それから明らかにですね各都道府県の取り組み、この取り組み方で各市区町村都道府県のですね、データというものが明らかにこうなってくるというふうにこう思っています。でこれをですね受け止めて、まあこういうことがですね今後こう起きないようなことをですねやっていかなければいけないだろうし、そしてこのことから浮かび上がってくる医療に対するですね日本の脆弱なですね組織って言ったらいいんでしょうかね、まあこういうことに対してちゃんとしたこうメスを入れていかなければいけないだろうし、もともとねあった厚生労働大臣がですね感染症が起きた時には厚生労働大臣の指示によって公立の 病院をですね、まあ、全て感染症の対応病院にする、そしてそこにこう入院していた人たちは地域の病院でしっかりとですね入院体制を整える、これをですね号令をかければ一気にですね病床数を確保することができたんですね。なんでそれをやらなかったのかって話なんですよ。これはすごくこう問われるべきところであるし、説明をしなければいけないっていうね気がするんですけれども、だからねこう日本ってできていたはず、できるっていうかそういうことをやるための法律があるっていうことを前提で考えるとできたことはこうたくさんあったと。ところがですねここで出てくるのが自民党のですね緊急事態条項なんですね。でもしもですね、厚生労働大臣がその感染症に対する緊急要項って、公立病院をですね、まあ、全て感染症病院にこうすると、そして、配置転換でですねそこにこういった病院の方たちをですねその地域の病院で振り分けてちゃんと治療をする、まあ、そういうふうにこうやるっていうことができる法律があるにもかかわらず、おそらく緊急救急事態条項がないとですね、そういうことがこうできないんだっていうですね、まあ、それをこう言いたくって厚生労働大臣が持っている権限をですね、感染症に対する政策に対して封印してたんじゃないかなっていうね、まあ、そういうこう気がして荒木はこうならないんですよ。だからそれをもって憲法をですね改憲しなければならないっていうことをこうずっと訴えてるんですが、いい加減にしてもらいたいなっていうね、まあ、それをですねきっかけに改憲案をですね口に出してもらいたくないと。実は緊急事態条項がなくても日本にはそういう仕組みとですね法律がちゃんともう成立をしていてて、どんなこう感染症が来てもですね受け止めることができるだけの法整備がもうできてるんです。これをやらなかったのはなんでですかっていうね、安倍菅そして岸田ってこの3人のですね首相がそこに一切言及しないと。でそれに対して追及した野党のですねニュース、これもほとんどニュースでこう流れないっていうですね、どういうことですかっていうね、まあ、これはですね本当にこう問われなければいけないことで、今ある制度の中で COVID-19 の対応はこう全部できるんだっていうね、でそれをですねことごとくやらなかったことが3万人のですね死に直結したっていうことは非常にですね政府の責任はこう重たいと思うんだよね。特に政権与党ですね。これはね、まあ、これからですね7月どうやら10日前後にですね今回参議院選が行われるみたいですね、まあ、そこでですね例えばイギリス、それからドイツ、このイギリスドイツでは地方選がですね、繰り広げられたらしいんですけれども、 どちらもですね、政権与党が大敗すると。これはどういうことかというと、2年間に及ぶですね、COVID-19 の政策に対する、そして特にですね、この1年ぐらいの対応があまりにもですね、ひどすぎると。それで政権に対してですね、国民がノーを突きつけるっていうですね、そういう状況の中で起きてるんですね。じゃあ日本はどうなるかって話になりますよ。んで、このまんま日本のこの政策、もしもですね、投票率が 40% を切る、40% 前後くらいで、もしも政権与党がですね、やっぱり参議院選もこう勝利するみたいなことがあれば、日本大丈夫かなっていうね、世界的な評価またこう下がるんじゃないかなと思って心配してるんだよね。で、7月10日前後っていうことで、多分7月10日が開票日にこうなるようなこう気がしますので、ぜひですね、自分たちの持ってるこう権利としてのですね、一票、これを使うっていうね、そして自分がですね、思う政党にですね、自分でこう投票するっていうね、それでいいんじゃないかなとこう思うんですけれども、それが与党であっても野党であってもですね、自分が決めた一票っていうのはすごく大事なんだよね。で、ずっとこう話題になっていましたけれども、一票をですね、お金で買うっていうことがずっとね、常態化していたっていうことがですね、ずっとこう叩かれているんだけれども、それもですね、むにゃむにゃむにゃって言ってごまかしてるっていう状態ずっと続いていますので、そういうところにですね、やっぱりお金が流れるのかっていうことと、人じゃないんだっていうね、お金なんだっていうことはやっぱりこう否めないんだなっていうね、でも残念でこうしょうがないんですけれども、そういう意味でもですね、この参議院選一票ですね、入れるべく期日前投票でいいと思うんだよね。自分のこう空いてる時間に行って期日前にこう投票をこうしておくっていうね、こともですね含めて、なんとかですね、少なくても、これ荒木のこう希望なんですけれども、今のこう政権与党からですね、一回退いていただいて、参議院選に関しては、そしてしっかりとした、政策、今あるものを使ってできることを先にこうやると、そして、乗り切ることができるんだということをですね、今のこう現行下の憲法下でこうできるっていうことをですね、ちゃんとこうやっていかないと、憲法そのものもグダグダにこうなってしまって、本当にこうね、世界から見るとですね、こんなに素晴らしい憲法がある国っていうのは本当にこう崇められてるというか、世界のですね、第二次世界大戦後の平和をこう願ったですね、思いがこう詰まっている、こう日本人の思いも詰まっている、そういうこう憲法、これをですね、ないがしろにしてはいけないとこう思うんだよね。で、その憲法が作り上げてきた、そういういろんなですね、制度、使えるものがあるにもかかわらず、使わないですね、方たち、そして自分たちのですね、やりたいことをこうご了承してくる、そしてそのかけて多くの方たちがですね、亡くなっているっていうですね、そういうことをですね、許容しながら自分たちのやりたいことをやるような方たちにですね、政権をこう任せるっていうのはどうかっていうね、ことも含めて、そんなふうにこう考えてる荒木なんですけれども、いかがでしょうかっていうね、そんなところで今日はですね、これでいきたいと思います。はい、ということで今日はですね、なんとかですね、3回目のワクチン接種をこうやってきたっていうことと、この後ですね、マイナンバーカードもですね、登録せざるを得ないというか、いろんなね、手続きがですね、そこにこう集約するような形でどんどん法をなんか整備されていってですね、そこに刈り取られるのは嫌だなとこう思いながらですね、いろんなね、出国をする、それから入国をする、その手続きってことに関しては、あった方がやっぱりこうスムーズにいくってこともこう分かってきたので、仕方ないなと思いながらですね、7月に向けて、手続きをですね、開始しなければなっていうところにこう今来てるんですけれども、なかなかね、その辺りのことがもうね、もうどっちかかってるんでどうなんでしょうかっていうね。デジタル庁もですね、結局今空中分解してるみたいですね。大量退職ですよ。内容はなんとなくこう見えてくるんですけれども、今後ですね、そのあたりのこともですね、いろいろと分かってくればですね、こういうと COVID-19にこう関連するようなことがあればですね、語ってみたいな。ところで今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。